折り込み裏面、青年貢献特集号、令和6年2024年5月1日発行。もしかしてうちも。とある一家の話。思い当たる人がいる方もいない方も、まずは読んでみてください。6コマの漫画があります。1、たくさんの指輪やネックレスを前に悩む父70歳が、久々に帰省した息子42歳に、なあ、これ全部母さんのタンスから出てきたんだと言い、息子はこんなにと驚いています。2、父が母さんによると日用品を無料配布するという会に行ったみたいで、と言い、母と販売員が向かい合い、販売員が、さて次は大変お得な商品をご紹介します、と言っています。3、父が、母さんは年を取っているから説明をよく聞かないで高額な商品を次々と買ったんじゃないかな、と言い、母70歳が販売員にネックレスを見せられ、まあと嬉しそうにしています。4、父が通帳を開いて見せながら、残高も0円だったよ、500万円はあったのに、と言っています。5、息子が父に、あ、クーリングオフは、と言い、父がもう過ぎてるんだよ、と言っています。6、うなだれる母とその両脇に父と息子がいて、こんな時どうしたら、と書いてあります。漫画終わり。ここからは息子が話しています。実は母は認知症が進行して正しい判断ができなくなっていたのです。そこで青年貢献利用支援センター、秦野市社会福祉協議会内、電話847711に相談しました。丁寧に相談を聞いてもらえました。青年貢献制度を利用することにしました。裁判所への手続きも支援してくれて、私が貢献人に選任されました。後見人は裁判所が選任します。親族後見人へのサポートもしてもらえるので安心です。親族後見サポート内容。サポート1、後見人になるときに後見人の仕事内容の説明、必要書類の取り寄せ方や書き方などの相談・支援をします。サポート2、後見人になった後に、裁判所への提出書類や後見人の仕事の相談・支援をします。サポート3、サポート通信のお届け、青年貢献制度の講座や相談会をお知らせします。青年貢献制度だけでなく、相談内容にあった他のサービスも案内してもらえたので、とても助かりました。これからは私が貢献人として母のお金を管理するので、クーリングオフ期間が過ぎても、母が買ってしまったものは私なら取り消すことができるそうです。なお、貢献が開始される以前の契約については取り消すことができません。 父が、この制度で私たちも安心しましたと言っています。報酬等助成対象者を拡充します。成年後見制度を利用するための申し立て費用や後見人の報酬について親族が申し立てた場合にも拡充します。弁護士や司法書士など親族以外が後見人であり、本人の収入が少ない場合に対象となります。詳しくは市ホームページをご確認ください。市ホームページ「成年後見制度」へリンクする二次元コードがあります。問い合わせ地域共生推進課、電話827392、メールアドレス tiiki-kei-kei@city.hadano.kanagawa.jp。の広報肌の5月1日号はこれで終わります。担当は秦野市録音赤十字奉仕団でした。